苦しみの中で彼は悔い改め、世の信仰を取り戻したんです。これ神様のなさり方なんです。神様、今日も私たちに大きな号という呼べるような試練を備えて、私の信仰を導かれます。4章では遠駒を備えられた神様であります。4年に何をしようとされたんでしょうか。遠駒が成長すると喜び、遠駒が枯れるとふてくされ、出来事に振り回されて一喜一憂しているヨナであります。神様の御心を覚えることもなく、考えることもなく、神の側に立つこともなく、わがままに生きているヨナに、神様はもう一度この遠駒を通してですね、遠駒を与え、遠駒を取られるということを通して、試練を通して教えていらっしゃるわけですね。何を教えていらっしゃるんでしょうか。ヨナよ、成長しなさい。肉の人ではなく、いつまでも肉の人ではなく、生まれつきの人ではなく、肉の人ではなく、霊の人になりなさいよということを言ってらっしゃるんだと思いますね。幼稚な信仰から脱却して、もう少し大人になりなさいよ、私の言葉によれば清められなさいよ、ということではないでしょうか。今回あなたのために備えたこの遠駒という試練は、あなたが自分を見つめ直し、あなたの信仰が清めるためにあるのだ、こういう神の声が嫌なに聞こえてきたんじゃないでしょうかね。今の聖書にからコリントの第一の手紙に入りました、まあ、皆さんコリントの教会というものが、あのコリント第一第の手紙の中にあからさまにされておりますが、問題の教会でしたね。今日教会のさまざまなトラブル問題は全部あのコリントの教会の中にあるよ、コリントの手紙の中に書いてあるよ、瀬戸の先生が教えてくれました。教会に何かあったときに、だからね、かしくコリントの手紙を連続公開しなさい、語りなさいよ。党派心の問題から、道徳的な問題から、偶像の問題から、秩序の混乱の問題から、もういろんなことがあそこにあったんですね。その手紙の中で、パウロはね、どうぞ肉の人ではなくて霊の人に徹しなさい、そしてあなた方のうちに聖霊がおられるということについて気がつかないのですか、気がつかないのですか、繰り返し言ってる。24日の土曜日の聖書日刊が、誰が主の思いを知って彼を教えることができようか、しかし私たちはキリストの思いを持っているんですよ、ね、キリストの思いを聖霊によって私たちは知らされているんですよ。神の思い、神の心を聖霊は霊的現象、霊的感覚、霊的な力ではないんです。単なるそういうものじゃない、ご人格を持たれるお方だ。ご人格のだろう方は思いを持っていらっしゃる。神の思い、神の心を聖霊は私たちにお知らせくださるわけでありますね。御霊によって私たちに神の御思いが啓示されるわけです。そのキリストの思い、これが聖霊による思いであります。神の思いでありますが、それを持っていると書いてあります。クリスチャンなら持っているんですよ、これ。ただ私たちはですね、それを無視したり軽視したりするんです。そして丸ながら人間のように自分の肉の思いのまま生きてしまう。これがコリントの教会の、まあ、様々な具体的な問題がありますけど、その中心な根っこの問題、根っこの問題だと。皆さん、私たちの問題、クリスチャンの問題、教会の問題、これが根っこです。 猫。だから神様は私たちに様々なものを備えて取り扱いなさいます。私たちは愛してらっしゃるから。試練を通してもう一回ありのままに姿で立ち返ってくるように、神様が世のを取り扱われたように私たちもまた取り扱ってくださるわけでありますね。ある中学生の女の子がですね、このお父さんに自分のくしゃくしゃしているこの問題をぶつけたんですね。お父さん、今の私の生活がどんなにぐちゃぐちゃであるか、心が、私の心がぐちゃぐちゃあるか、お父さん知ってる？もうろくな友達がいないし、問題ばっかりだし、学校でも嫌なこともいっぱい、嫌な人間ばっかり、そして家でも嫌なことばっかり、もう私うんざりしてるって、まあ、こういうふうにですね、お父さんに感情あらわにしたことがあったそうです。お父様ですね、このシェフ料理人だったそうですね。そうかってですね、お父さんは娘を台所に連れて参りまして、やわら鍋を3つ取りましてですね、その中に水を入れ火にかけました。水が沸騰してまいりますと、一つの鍋にはじゃがいも、もう一つには卵、そして最後の鍋には粗挽きのコーヒーを入れたそうであります。女の子は腕組みをしてふてくされて壁に寄りかかって無然として見てるわけですね。ねえお父さん、いつまで待たせるの、何言いたいの。まあいいから自分を待てよ。それからお父さんは茹で上がったじゃがいもを皿に乗せ、同じように茹でた卵を皿に乗せ、コーヒーをカップに注ぎました。何だかわかるか、じゃがいもと茹で物とコーヒーでしょう。そうだよ、触ってみて、うん、柔らかい。それから殻を割ってツルツルのゆで卵を取り出し、香ばしいコーヒーを女の子にカップに注いで差し出しました。お父さんに言います。なあお前、じゃがいもも卵もコーヒーも熱いお湯の中に入られて大変だったんだよね。それからそれで、それで違う反応に出たんだろう。固くしてがっしりしたじゃがいもがホクホクになる。薄い殻に包まれ、中身はドロッとした卵が熱いお湯の中でしっかりと固まった。それからコーヒーはね、自分の中の成分を外に出して、いつの間にか周りの水の色も味も香りも変えてしまった。キョトンとしている娘にお父さん言います。それでお前はどうなんだ、じゃがいもか卵かコーヒーかって。まあどれでもいいけども、でもお父さん言いたいことが、煮えたお湯の中に通され、じゃがいもも卵もコーヒーも姿を変えたぞ。これもお父さんが言いたいことだ。人生だっていろいろなことが起こる、いろんな変化が押し寄せる。でも大切なのは、外側から何がやってくるかではないんだぞ。大切なのは、そうした変化を通して、揺さぶりを通して、振るいを通して、自分の内側がどう変わるかなんだ。唐駒を通して、唐駒という試練を通して、世の内側が変わっていくんですね。感謝の決定的な言葉を10節11節で語っていらっしゃるわけですね。まあ、これがですね、このヨナスのいわゆるオチであります。主は言われた、あなたは老節育てず一夜に生じて一夜に滅びたこの唐駒をさえ惜しんでいる。まして私が十二万余りの右左を分け前ない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。 皆さん、ここで対比されているのは、10節、11節で対比されているのは何ですか？ 10 節のあなたという言葉と、11節の神様おっしゃる私という、この2つなんです。